心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、成人式が昨日かな、
はい、
だったということで、ちょっと成人の日にかけて大人になった私たちはちゃんと自由ですかという、はい、テーマでお話ししていきたいと思いますが、どうですか、はい、吉村さん、子どもの頃大人のイメージってどうですか？
そうですね、僕が子どもの頃はその結構なんだろうな、体罰とかが当たり前だったりとか、学校の先生もちょっと、今と比べるとだいぶその、こう、理不尽だったり、傍若無人な方たちが多かった時代なんで、その、こう子供の世界が、すごい不自由で、しんどいみたいなね、ところがあったから、ちょっと早くそういうところからこう解放されたいっていう気持ちを持って、子供時代過ごしていたので、その頃と比べると僕はだいぶ今自由にさせてもらえてありがたいなっていう感じではあるんですけど、多分その、なんていうのかな、ちょっとどのあたりのポイントでその辺が変わってきたのかわからないですけど、今の子供たちのなんか学校での様子とかを見ていると、だいぶそのね、なんか当時のようなその窮屈さみたいなのはあんまり感じてないんじゃないかなっていうのが、見て取れてた部分があったんですよ。なので、うちの娘たちとかは、今、さすがにその社会人1年目もそろそろなんかこう終わりに近づいてきて、だいぶその、責任感とかも出てきて、そのね、大人とはみたいなところの認知が変わってきたと思うんですけど、なんか以前はね、やっぱすごいその、大人になるのが嫌だみたいなことを言ってた感はありますよ。その、だいぶ、その、なんていうのかな、なんか大人に対する、その、見え方があんまりなんか良くない、その、なんていうのかな、例えばその、こう、大人として生きることがしんどいこととか不自由なことって見えてるのかな、みたいな、なんかそんな感じはありましたね。
なんかね、吉村さんのお子さんだから、早くなんかこう、大人になりたいとかっていうふうに、すごい仲いいね、感じが。イメージがあるので思ってた、そうではなかったんですね。
なんかね、だからその結局、僕と子供たちとの関係性は、そのなんか結構仲良し親子って感じだったと思うんですけど、その、言ってみたら、だから、その、優しいお父さんに守ってもらっている子供ポジションみたいなところでの安心感みたいなのが大きかったみたいで、だからその自分のその責任で生きていくみたいなことに対してすごくその不安とか恐れがあったようで、なんかちょっとこう、やっぱり大人になるの不安みたいなことを言ってた時期はありますね。だそういう時なんかはね、なんか、いや、大人になるともっとなんかその子供の時のそういう、煩わしさとかがだいぶ減る部分もいっぱいあるんだよって、その物事ちゃんと自分の考えで決められるし、だから責任が、自分の責任で生きるってことは、つまりその自分が自由に選べるってことだし、みたいなことをね、なんか結構子供たちに、なんかとくとくと話して聞かせたりした時期とか、ありましたね。
でも素晴らしいですね。子供に、ね、大人に関してのこの伝え方がすごい今素敵だなっていうふうに考えて聞いてたんですけど、逆になんか、なんだろう。私が子供から大人になった時に感じたのが、大人だからちゃんとさ、はい、大人らしくこう、振る舞わなきゃとか、こう、ちゃんとしなさいっていう母のこの幼少期の記憶が、大人なんだから二十歳過ぎたんだから、もうっていうのがずっとあって、ずっとなんだろう、二十歳過ぎてから責任感持たなきゃっていう、すごいストレスが、今は違うんですけど、あったなっていう気が、大人だけど、なんか責任感って子供の方が無邪気で楽しいじゃないかって。
なるほどね。
思ってましたけどね。
まあ、うちの場合は多分、なんか僕は、子供たちは、きっと、親の背中を見て勝手に、なんか親の後を、追いかけるような形で育ってくれるだろうって、なんか、まあ、期待してたら、なんか案外そうでもなかったっていうことに、だいぶ後になってから気がついて、なんか、例えば公共のマナーだったりとか、身だしなみとか、なんかその辺が、実は全然、なんか適当なまま、年齢重ねてたんだなっていうことは、後から分かってきて、僕と奥さんでなんかまずいなって、これちょっとなんか、いろいろとしっかり教えなきゃいけないなみたいな感じになって、で、大人として振る舞う、っていうかね、どういうことを気をつける必要があるのかみたいなのを、だいぶ後からなんかしつけ直したみたいなところはありますよ。
なるほどね。逆に。
そうですね。だから多分まあなんかそのね、各ご家庭ごとにその辺ってその温度感とか、どういうそのなんかこう意図とか目的意識を持って子供時代の声掛けをしてきたのかとか、その辺やっぱりいろいろ違いがあると思うんで、一概にそのね、なんかこう、今はこう、昔はこうとかってなんかこうね、ざっくりとは分けにくいとは思うんですよね。まあ、昔の方がネットとかあんまりなかったから、だいたい皆さん同じような、こう、なんていうのかな、情報の中で生きてたわけじゃないですか。そうすると結構、似たり寄ったりになってた部分っていうのは結構あるんじゃないかと思うんですけど、今の時代だと、それがもう逆になんか、みんなが見てるテレビ番組みたいなものもほとんどなくなってしまってるから、
そう
そうすると、そのね、どういう情報に触れて生活してるのかっていうのがもう本当に多種多様で全くわからないみたいな感じになってるわけですよね。で、しかもそれがどのぐらいのこうタイミングでどのぐらいのスピードで変化してきたのかっていうのもちょっとね、なんかまあちゃんと細かく調べればね、いろいろとまた考察できる部分はあると思うんですけど、まあ、僕の場合は、だから自分が子供時代っていうのと、で、僕が子育て始めたのが、まあ、30代の半ばぐらいからなんで、まあ、結構そういうね、まあ、遅めの、なんかお父さんデビューみたいな感じだったわけですよ。そうすると、そこの間ってすごい長いから、その間の人たちがどんなだったのかとかもよくわかんないけど、突然、その世界が全然ガラッと変わった 後の、世界で子育てが始まったみたいな感じなんで、もうなんか何が何だかわからないみたいな感じでしたよね。僕はだから、その子供時代に窮屈な思いしてたから、早く大人になりたいって思ってたんで、周りの大人たちをすごい観察して、とにかくこうね、真似したりとか、その人、とにかく自分が、自立して生きるために知っとかなきゃいけないことは何だとか、そういうところにすごくなんかこうね、まあもともとだから今日そこが、に必要性を感じてたから、すごいそっちを見て、まあ育ったわけですよね。だけどまあうちの娘たちにしてみたら多分ね、優しいパパが 守ってくれてて、家の中はちょっとまあ、行ってみたら、心地よい、環境でってなったら、早く自立したいから早く大人になんなきゃみたいな発想って多分全くなかったし、それに、ネットとかもあるから、なんか常に新しい情報とか娯楽、YouTube のなんかね、から、エンターテイメントがどんどんこう、入ってくるわけじゃないですか。で、僕子供の時代なんてね、何か自分からこう情報を取りに行かなかったら、ただ退屈な時間が続くわけですよね。なんか家にある漫画全部読んじゃったしなってなったら、ね、その本屋さんに立ち読みしに行くとか、ね、なんか、僕が知らないジャンルの漫画やアニメに詳しい友達の家に行って、そこでその友達が何持ってるかとかっていうのを、なんか、こう、お互い情報交換して、自分の、ね、なんか、まあ、言ってみたら、そういう情報空間を広げていくみたいなことも、自力でやんなきゃいけなかったわけですけど、今の子供たちとかってね、ほっといてもどんどん入ってくるから、むしろそれにこう、ついていくので、なんか、精一杯みたいなところもあるでしょうしね。
そうですね。本当にだからガラッて変わりましたよね。
そうですね。だから、なんかその、こう、取り組まなければいけない課題みたいなものが、あまりにも違う、その、わけですよね。だから、僕が子供の頃こうしてたよっていうのが、その、どのぐらいその、参考になるのかがね、わからないっていうところもあるし、でもそんな中でこうね、まずはその、社会に出たっていうところで、大きな、その、なんていうのかな、なんかこう、変化の、ポイントができたんで、じゃあ、そのね、社会人として生きていくためには、まあ、最低限このぐらいは、こう、身につけておいた方がいいよとか、あとは、その子供時代だったら、まあ、言ってみたら、その、なんだろう、今の時代だと子供が少なくて、で、なると、その、学校からしても子供たちがお客さんみたいな感じになっちゃったりするわけですね。特に私立高校なんかだと。そうすると、ね、なんか、その、子供にあんまり厳しく言いすぎて、子供が学校辞めちゃったら、学校の売り上げが下がってしまうから、言ってみたらそういうお客さん相手みたいな感じの、こう、関わり方になっちゃうわけじゃないですか。でもこれが、いざ社会に出て会社ってなったら、そのね、その、なんか、お前こんなこともできねえのかとかって言われちゃう場合もあるわけですしね、その、上司とか先輩はまた別の、その、なんか世代の人たちがいて、その人たちのその世代での常識みたいなものが、こう、染みついてたりするわけで、だから、その辺のその、なんか世の中にはいろんな人たちがいて、その同じことを言うのにもいろんな言い方をする人たちがいるんだよ、みたいなところから伝えなきゃいけなかったりとかね。
そう
なん
だ
かいくらなん
ね。
でもそんなね、そんな言い方しなくてもいいと思うんだよね、とか言うから、いや、まあまあわかるよって、それはわかるんだけど、そういう、こういう言い方になる人もいるんだからね。だから、そういう人たちとも なんか仕事をできるようになっていく必要があるってことも、大事だと思わない？みたいな感じで。
そうですね。なんか今改めてお話しながら思ったのは、いや、なんかあまりにもギャップがありすぎるので、まあ、自分たちが大人になって、この子、今からの子供たちが、まあ、どうあるべきじゃないですけど、どうやって生きていくかっていうか、つながっていくかって、いろいろなんか考えさせられました、今の事件で。
そうですね。まあ、とはいえ多分、だから僕の親たちと僕の世代でも多分すごいギャップがあったんだと思うんですよね。
そうですよね。
だから、そういう意味で言うと、親たちが僕のことをよく分かってくれなかったとかっていうのは、今になると、まあ、当たり前というか、しょうがないなっていう感じですね。だから、当時はなんで分かってくれないんだっていう感じだったんですけど、今こうして自分で子育てやってみ、その時代が全然違う中でのね、このギャップをこう、目の当たりにしながら子育てしてみて、なんかね、あの時代のなんか両親が僕のことを分かんなかったのは、まあしょうがないな、みたいな、そこがまた 気づきと学びが得られたっていうところもあって、非常になんかね、これはこれで興味深い体験をさせてもらってますよね。
確かにそうですね。言ってお話がなんかつながりました。確かに。
そうそう。だからもう本当、あれですよね。なんかこちらが、なんかこうすべき、こうあるべきとかって、もう提示できることはないんで、なんかその、もういかに、その本人たちが本当にその、どんな波でも乗りこなしていける人たちにななるための、何かそういう手伝いができるなら、そこは惜しまないけど、でも、なんかこうね、それをどう生かして、どう変わっていくかっていうのは、本人たち次第ですよね。
そうですね。まあ、私たちの時はこうだったよっていう情報を伝えることはできますけどね。いや、なんかこの時間いろいろ改めて息子との、コミュニケーションも考えようって思いました。
ああ、よかったです。
ということで、素敵なお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。